Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年10月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の川上美恵子さん。著書すべて真夜中の恋人たちを踏まえつつ、この小説に込めた思い、そして川上さんの恋愛観、社会への思いについてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
川上美恵子、1976年大阪府生まれ。夢見る機会、頭の中と世界の結婚などのアルバムを発表。2007年小説私立インハーまたは世界が第137回芥川賞候補となる。同年坪内商用大賞奨励賞を受賞。2008年父と蘭が第138回芥川賞を受賞。2009年詩集先端で刺すは刺されるは空ええわが中原中也賞を受賞。2010年小説ヘブンが芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。最新刊は講談社から出版のすべて真夜中の恋人たち。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の川上美恵子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談社から著書すべて真夜中の恋人たち、こちらが出版となっています。この本は、文芸誌群像への掲載を経て今回単行本として出版されたもので、川上さんにとっては初の長編恋愛小説ということになるわけですね。
はい、
初、
初めてなんです。
ですか。
はい、
意外な感じもしますけどね。
そうですね、結構言われて、まあ、あんまりこう、まあ、いわゆる女性作家はこう恋愛小説を結構書くもんだよねみたいなのがねあるみたいですけど、私あんまり恋愛小説、現代の恋愛小説もあんまり読んでこなかった。
あ、読者としても。
はい、読者としてもやっぱりあんまり縁がね、なかったんですよね。で、今回初めて、書くのも初めてです、ね。
あ、そうですか。はい、じゃあ逆になんでそれは今まであんまり縁がなかったところにトライするということになったんですか。
やっぱ基本的に、やっぱ遠い世界っていうか、その小説としてその恋愛の、様々を書くこと自体がすごく自分から遠いかったので、今回はやっぱりいろんな苦手なことを やってみようとか、まあ常にできないかったことみたいなのが、あの、原動力になっているところがあるので。
じゃあやっぱチャレンジという形の意
味合いが。そういうのもすごく、はい、大きいですね。
そうですか。まあ確かにね、だから今までの川上作品もちょっとね、あの、今まで読ませていただいた中で、その僕の印象としては、その文体とか表現とかが、ひょうひょうとしながらも中身はかなり硬派というかロックスピリットみたいな部分は感じてたんですけど、うん、今回の作品はもうとことんロマンティック、
ね。あ、そうですか。ありがとうございます。
もうだから甘々な感じじゃないんだけど、こう、凛としながらもロマンティックな感じで貫かれてるなって感じがして、うん、はい、まあ本当だから新機軸っていう感じはしますね。
うん、ありがとうございます、うん。もちろんこういった世界観を作ろうと思ったのも今回初めてなんですけど、まあ、恋愛っていろいろあるじゃないですか。はい、で、その何をもって恋愛、いい恋愛、悪い恋愛っていろいろあると思うんですけど、はい、なんか私は基本的にこう成就しないものとか、こう帰結とかベクトルを持たないものとか恋愛とかがすごくやっぱり好きなんだなっていうことを今回やっぱり確認しましたね、書いてみて。
成就しないもの、
うん、しないのが好きですね。
予定調和にならない。
今回はやっぱりよ、その恋愛小説でやっぱり男女で結構ちゃんと年もちゃんとしっかりした 男女の恋愛と、はい、絶対こう描かれることとしてやっぱりセックスみたいなものもあるじゃないですか、うんはいはい、やっぱりそれを絶対今回書かなかったりとか
あえて
そうそうそういうものがやっぱり好きですね。なんかフィジカル、
はいはい、
もちろんなんか差し合うぐらいまでいかないと本当の恋愛じゃないっていう考えもあると思うんですけど私はなんかそのなんていうのかな人生でもフィジカルを通さない時のなんか観念というか、
はいはいはい、
そういったなんかまあなんかよくある言葉で言うとなんかピュアみたいなことになるとちょっとあれなんですけど、はい、やっぱメタフィジカルなね、うんうん、そういったなんかちょっと形而上的な結びつきみたいな、うん、
それを超えたところで、うん、
そういったものを今回丁寧にね、うん、書いてみたいなって。
確かにねこう読み進めていってこういつそういうところになっていくのかなっていうのはドキドキしながらもみたいなねそういう感じになるのでね、うん、ぜひねその辺も合わせてお読みいただければと思うんですが、改めてその川上さんご自身の言葉でこれがどういう、まあ、小説なのかというご紹介をいただくとするとどういうふうになりますかね。
そうですね。
はい、
まあ、いろんなモチーフが出てきていて、はい、まあ、光の形とか、そのまあ、いろんな女の人が出てくる。で、いろんな女の人の、考え方とかね、まあ、35歳とかの年齢のね、方がやっぱ出てくるんですけど、
はい、
ただその、これまでの小説とか、その映画にしろ何しろ物語において、女の人がこう、主人公になったりするときには、すごく美しいとかね。例えばお姫様とかそうですよね。
うん、はいはいはい、
美しい。けれども弱いとか、
うん。
で、あるいはすごく美しくないんだけれども、母であるとかね。
うん、
何かその、怪力の持ち主であるとか、何かこう、宿命があるとか。
はいはい、
なんかそういった風に、いずれにせよ、何かこう、物語的な印を背負ってなければ、
うん、
女の人っていうのは物語に登場してこれなかったんですよね。
ああ、なんか得意技持ってない から
。得意技、うん、女としての得意技がないとやっぱり、はい、出てこれなかった、
うん。
でもしかし本当は特に美しくもなく特に強くもない女性っていうのがほとんどの人なんじゃないかってやっぱり思っていて、
うん
うん、それでだからサイレントマジョリティとしてやっぱりそういった人たちがたくさんいて、そういった人たちのなんか一瞬一瞬にこそなんか豊かなものがあるんじゃないのかっていうふうに思ってたんですね。
うんうんうんうん、
それを今回、そこをね、丁寧に丁寧に、そのバーッと燃え上がる炎ではなくて、
うん
うん、青白い光っていうか炎ですね、
うんうん。
でもその青白い炎が一番熱いんだぞっていうか、その青い炎のダイナミズムを何も起こらない中で、本当に孤独な人の中で、それがどんな風にきらめいて、どんな風に持続していくのかっていうことを、今回ちゃんとやりたいなと思ってて。
確かにそのね、今回の主人公の、まあ、冬子さんは、そういった意味では本当に得意技何って改めて聞かれると、全くないに等しいかなっていうぐらいの。
うん、彼女はの職業は校閲者。
はい、
で、その小説とかね、本が出版される前の原稿をチェックして、
はい、
間違いが、ずっと間違いを探していく職業についてるんですけど、
うんうん、
その、校閲者っていうのもすごく私気になっていた職業で、
うんうん、
すごくないですかって、絶対に正しさみたいなものを探し、
うん、
てか追い続けているんだけれども、絶対に間違いを発見しなければその人のいる意味がなくて、なんか正しさを求めながら間違いがないと困るっていうか、なんか本当引き裂かれてますよね、その存在として。
で
もそれってやっぱり私たちの人生とか命みたいなものとすごく似ている形として、私たちもいずれ死ぬことが宿命づけられているのに、でも今すごく命が燃え上がっていて今を生きていくっていう、なんかその正しさと間違いではないんだけれども、人生っていうのは。でも何かそこに抱えている大きな矛盾の形態としては、うんうん、すごく、校閲者抱えているものと、
うん、
私たちがそれぞれ抱えているものっていうのは、似てる部分があるなと思って。
おー。じゃあそういった意味でも、こう、ちょっと象徴的な、
そうですね。
職業という感じで描いている部分があるということ。はい、そうすると、まあ、この作品執筆されている時っていうのは、やっぱり、こう先ほどもおっしゃってましたけど、やっぱり丁寧に丁寧に描こうという思いが一番最初にあったという感じ。
そうですね、うん、私何作か小説書いてきたんですけど、
はい、
やっぱり最初に申し上げたみたいにちょっとやっぱり物語にいかにも登場してくるような人たちとかキャラクターをやっぱり書いてたんですね、
うん、
もちろんその時はそうする必要があったので書いてたんですが、うん、ただこれまでとやっぱり毎回毎回前作できなかったこと、前作成し得なかったことみたいなものがすごく原動力になるので、
うん、
今回はそういった意味でもそういうなんていうのかな、 今まで扱ったことのないキャラクター、うん、登場人物の語
りを、いわゆるキャラのないキャラですよね。
そうですね。で、彼女の目を通して書くことで、うん、本当に彼女は、冬子さんという主人公は、ひっそりしていて、あんまり感情あらわにしないんですよね。でも一生懸命頑張っているんです。はい、だからあんまりこう、一人語りなんだけれども、自分がどう思ってるかとか、相手をどう思ってるかってことも明らかにしないので、描写でそれを積み上げていくしかなかったんですよね。それは、すごくもどかしいんだけれども、今回そういったことを丁寧にやってみて、小説を書く喜びみたいなものに、触れることができたと思います。
際立ったキャラクターだったりとか特徴があれば、まあそこを本当に、どんどんどんどん描いていけば話になっていくんでしょうけど、今回は本当にそうではないから、周りでどんどんこう作っていかなきゃいけない。それはでも作家としての川上さんにとってもかなりこうチャレンジングな作業でもあったと。
そうですね。ということですね。そのやっぱりなんでこういう方法で、こういうパースペクティブでっていう風になったかっていうと、この2年ぐらい、小説をすごく読み返してたんですね。いろんな小説を。その時に、小説を読むっていうことは、この本のどこを読めば、どこをどんな風に読めば、この小説をすごくとてもちゃんと読んだことになるのかっていうことを、すごく考えさせられた2年間だったんですよ。
ほうほうほう。
そうなってくるときに、単なるやっぱり物語、こういう話になって、こうだったから、これで感動したよねっていうのももちろん大事なんですけど、そうじゃなくって、作者が一体この描写にどういう意図を込めて、このモチーフの連続性にはどんな意味があってみたいな、ものすごくそう、ちゃんと細かいところまで読んでいくっていうことがすごく、学んだ2年間だったんですね。その読み方が、書き方になんか、なんていうのかな。つながったっていうか、そういった形でした。
じゃあ読み手として、こう、そういう読み方をするようになって、で、じゃあ自分が表現するとしたらどうなんだろうというような。
そうですね。なんかもちろん、これまでも小説読んできた時に、すごく分かってたつもりなんですよね。そのいい小説の読み方っていうか、とてもいい、なんか幸福な読書をしてるつもりだったんですけれども、はい、やっぱりさらにさらに小説っていうのは得体の知れないものだなっていうことをやっぱり、思い知らされましたね。
なるほど、なるほど。そうすると、まあ本当にね、先ほど来チャレンジングという言葉が何回も出てきますけど、その今回の執筆中っていうのは、なんていうんですかね、苦しみと楽しみがいろいろあると思うんですけど、はい、比重的にはどっちの方が重い感じだったんですかね。
でもやっぱりそうですね。文章に置き換えていくっていうのは、単に労働の面も強いんですよね。
労働
、うん、だからもちろん体を動かす直接的なフィジカルな労働ではないんですけど、やっぱりすごく飛躍のあることをしてるんですよね。言葉に置き換えていく、
うんうんうん、
例えば、はいはい、もちろん言葉で考えて言葉がそのままスッと出てくることもあるんですけど、うん、今回はいろんな例えば光のモチーフとか、はい、音楽とかが出てくるので、それってやっぱり言葉が追いつけないものでもあるわけじゃないですか、うんうん、音楽的ななんか感受とか光のありようとか、それをやっぱり言葉に置き換えていくのはなんか楽しいというか、やりがいがあって、
うんうんうん、
ゾクゾクするんだけど、やっぱり、まあ、苦しいですね。
ああ、なるほど、ね。
うまくできてるのかどうかがわからないって、いつも一文字一文字、こう、自分を疑いながらなので、進みも遅い時があるし、
うんうんうん、
執筆は、総じて、しんどいものですよね。まあ仕事は何でもそうですけどね。
まあでも労働としてそれは。
ありますね、一つやっぱり。
でも確かにね、まあ運動とかもやっぱり脳で、こう、脳が命令してることに対して体を腕を動かしたりとか足を動かしたりっていうことになるんでしょうから、まあそれは脳が指令して、書く方に、字を書くっていう方に転化するっていうところでは、うん、まあかなり近しいものが、
ね、そうですね、
あるかもしれないですよね。
同じようなこう飛躍というか、う
ん、そうですよね、うん、そこでどう変換するのかというところですね、そうか。じゃあやっぱりそこはまあうまくいけば楽しいし、まあうまくいかなくてもまあそれはやりがいはあるんだろうけど、うん、でもそうしてやっぱりかなりね、ヘビーな作業ではある。
そう、うまくいってるかどうかがわからないっていうのがちょっと怖いで、毎回こう、本当に暗い気持ちになりますよね。今やってることがちゃんと自分が今回こういう風になればいいと思ってるものに、ちゃんとこの一行は貢献してるのかっていうことが、まだやっぱり書いてるときはわかんないんですね。
そうか、瞬間的にはわかんないですよね。
わかんないですね。
結果がすぐ、次の瞬間出るわけではないから。
だから、このくどくどしたところが、いつか絶対こう書き上がった時に ちゃんと聞いてくるはずだって信じて書くんですけど、それが終わってみないとわからないので。
あれ聞いてたかな結局みたいな。
そうそう、書いてみないと、終わってみないとわからないこと。で、書き終わってからも今度は読者っていう大きいやっぱり海に放つわけですから、もう完成っていうのはないに等しいんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
やっぱりないですね。何重にも終わりのなさがあるので、今もだから、そう書き終わってほっとしてるんですけど、不安は尽きないですよ。
なるほど、なるほど。まあ、もうね、実際手は離れてはいるけど、はい、この作品の命としてはまだまだ全然ね、もう現在進行形中っていうことになるわけですからね。
いつも心配してます、本当に。
そうですか。で、まあ、今回ね、その初の長編恋愛小説ということで、まあ、上司されたわけですけども、改めて、じゃあ、まあ、ここで一応書き終えた。まあ、はい、現在進行形で生きてはいるけど、書き終えたということで、その、書き終えたことに対しての思いっていうのは、改めてどうですか？
やっぱり、こう、うん、とりあえず、こう、絶対書き上げるぞと思って、一つ、まあ、なんでもですよ。料理でも、掃除でも、何かやり終えるって結構嬉しいじゃないですか。
うん、完成です！
完成っていうのが、ちょっと、はい、完成ですっていうのは、はい、やっぱり終わる、一旦ちょっとやっぱり形にするってのほっとしますね。
うん、そうですね。
すごくほっとして、うん、あーと思うんですけどね。うん、で、まず一回終わるっていうことは、次の長編に取り掛かることができるっていうことでもやっぱりあるので、うん、休みがないんですけど、うんうん、
まあ、一区切り、
うん。一区切りということで。で、終わらしたなっていう。
そうです。
なんかね、これ変な感じですよね。こう、やったかみたいな、ではなく。
あ、ではなく。
うん、やったどうみたいな感じではあんまないんですよね。やっぱりこう。
そうか、ま、そこでブツって、もう、カットアウトではない、
うん。そう。まだやっぱり得体の知れないものがずっとね、どの作品からもね、うん、じわじわ来てるんですよ。過去のもの。常にやっぱりなんか、くすぶってるもので。
あっちでもこっちでも。
そう、気持ちいい別れをしてないんですね。まだなんかいろいろ連絡来るみたいな感じの。
あれなんかちょっと煙出てるとか。
煙出てるみたいな感じの。
あ、そうですか。
そう、そんな感じなんですよね。とりあえず次に進めるっていう区切りですかね。うん、
Let's get knowledge with fun.
さて、今回のこのすべて真夜中の恋人たちにはですね、まあ先ほどもちらっと触れていただきましたが、川上さんとまあ同世代のね、女性、30代半ばぐらいの、女性もまあ多く登場するわけなんですけど、その実際にですね、その同世代の女性を例えば取材したりとか、あるいはこう、ノンフィクション的な部分なんかもこの中には描かれたりするんですか？
今回は光のそのモチーフが出てくるので、うん、光の構造とかいろいろ、まあ、ちょっと説明をお話をするシーンがあって、
はいはい、
そこに間違いがないかということで、物理の先生に取材に行ったのと、うんうん、あと光悦さん、光悦社に取材に行ったぐらいで、はいはい、その同世代の女の子たちの日常的なものっていうのは特に取材はしないですね。
うん、ああ、そうですか。そのじゃあ人物造形において誰かを参考にしたりとか、誰かに話聞いたりとか、その特別になんかそれをするってことはなく。
ないです、ないです。職業、ちょっと専門的なことになると、はい、間違いがあっちゃいけないので、うんうんうん、ちょっと、確認しますけど、うん、基本的に取材はしない。
あ、そうですか。
できましたね。
でもかなりいろんなタイプのというかね、様々な性格の方たちが出てくる。
そうですね。
わけですけどもね。そうすると、じゃあそれはもう、川上美恵子が作り出した。
一人主人公がこういうキャラクターだなってことが決まると、はい、やっぱりその、で、今回やりたかった世界観とか物語とかが決まってくると、登場人物もやっぱおのずと出てくるんですよね。
あ、自然にやってきてくれる。
はい、やっぱり役割として、うん、多分、キャストみたいな感じで、こういう人が必要だな、こういう場面があるからこの人が必要だみたいな感じで、おのずと、登場してくるんですよね。あとは、その人たちが一体、ちゃんと最後まで、その役を演じきって、うん、最後までちゃんと言ってくれるかどうかっていうところにかかってくるので。
なるほど、なるほど。そうなんですね。
ただ、会話の中とかで話してる内容っていうのは、やっぱり私が全然思ってもないことを書くっていうよりは、うん、かつて喋ったことがあったこととか思ったこととかっていう普段やっぱりあることですよね、うん、そういったものがしばしば出てくることあります。
じゃあそのご自身の例えば、まあ、今回恋愛ということも大きなファクターですけど、そのご自身の恋愛体験とかっていうのも投影されてる部分がある。
人を好きになる過程をすごく、まあ、書いた小説でもあるじゃないですか、はい。人が何もないところから人を好きになって、恋愛ってどういうことなのかっていうことが、もうそれだけ書かれてるって言っても、なんかいいような、はい、本当に停滞の中のなんか小説なんですけど、その辺はやっぱりその、いろいろ思い出して、自分の中の人を好きになった時の気持ちを総動員させて書くんですよね。そしたらなんか友達に、これ読んだ友達が、うん、いやー、そんなあなたにもそんな、なんか、ああいう、なんか繊細な体験というか気持ちがわかるんやなって言われて、すごい意外がられたんですよ。
ああ、そうですか。
あんなその冬子さんが一人で、こう、好きになって、でも、だけどもしみたいなことをすごく瞬瞬するシーンがあるんですけど、はいはい、あんなこと、書けねえなみたいな感じですごい感心されて、人を何やと思ってるんやろと思って、
どんだけやね
ん、そう、どんだけお味やと思ってんねんみたいな感じだったんですけど、結構そういうところでびっくりされます。人の心があったやなみたいな感じで、あるわみたいなね、そういう、
それもまあかなりのご挨拶ですけどね。
そうだからやっぱこれ読んでもらって、本当の私に近づいてほしいみたいな、
そうそう、
身近な人にはそう思います。本当はこうなんだよって、
リアリティとかきめ細やかさみたいな部分がね、こう立ち現れてくるのかなという感じはしますね。ということは、じゃあその今回出てくる人たち、まあ、いろんなキャラクターのというか性格の方々いらっしゃいますけど、じゃあその川上美恵子的な人も中にはいるですか？
そうです。みんななんか女の人が4人ぐらい出てくるんですけど、うんうん、みんなまあ若干違うんですよね、見え方がね。はいはいはい、だからまあ、で、この小説はなんか女の人の違いを一見書いてるように、うん、まあ、見えて、うんうん、その実、もう彼女たちは基本的に小説の中にもあるんですけど、一皮剥いてしまえば、みんながもう同じぐらいの均質化にも陥っているっていうところもあって、まあ、それが多分タイトルとかにも関係してきてると思うんですけど、例えばもう、昔、ちょっと前だったら、年収がどれぐらいある人と結婚したら、だいたいこれぐらいの幸せっていうふうに思われてとか、女の人だったらこれぐらい美人でこれぐらいキャリアがあってとか言って、だいたいこう外部で、なんか幸せとかその人の、なんていうのかな、達成みたいなものを、のラインをね、引いてくれて、それを見ることもできたんですけど、もう、今となっては、ここに出てくる女の聖さんも、冬子さんも、どれぐらい、何をすればどうなったかみたいなことがもうわからない状態になってて、うんうん、で、片やキャリアで、片やフリーランス。でも、もう、その、外見とかそういった外枠じゃなくて、内容だけ見たときに、彼女たちにもう違いがないんじゃないかっていうふうなのも一つテーマとしてあるんですよね。すごく似ている。水塚さんもだし、はいはいはい、似ているし、みんなだから、外枠が機能しなくなってるっていうか、エッセンスとしてはもうみんなが同じになってきてしまってる。そういう意味で言うと、私も彼女たちと何も違いがないのかもしれない。
ああ、そうですか。一見、かなり違う性格に見えますよね。はい、
状況もね。
状況とかね。聖、はい、さんとね、冬子さんなんかもう、両極、もう対極なんじゃないかなぐらいだけども、
はい、と
か。
そっくりですね、うん、やっぱり。
全部が川上美恵子かもしれない。
そうです。うん、で、もちろん、キャラクターでフィクションの人物ですから、うん、はい、全く同じではもちろんないんですけど、ところどころ馴染みがあるというか、
うん、
知ってるぞっていうか、その部分知ってるし、うん、この部分は知らないっていう、
うん、
そういった、距離ですかね、キャラクターとは。
まあ、今回はね、恋愛小説ということで、その恋愛話、恋バナってのはやっぱりガールズトークの中ではかなり定番のようなも気がしますが、うん、その、ご自身の実際の周り、同世代の方々もやっぱりそういったところでは相当盛り上がる系ですか？
なんかもうね、それもなんか最近、ちょっとどっかで話題にしたんですけど、うん、
はい、
なんか、キラキラした、うん、なんか、キラキララブみたいな話よりかは、うん、もうどうやったら別れられるかとか、なんか、どうやったら今脱出できるかとか、なんかそういった結構なんか事務的な話で盛り上がるように年齢的にはもうなってきてますね。
そうですか。
うん。どうやったらもう体力温存したままなんか次に行けるかとか、なんかそういった
技術論
になって、なんか好きでこうでとかどうしたらいいんだろうみたいなことはもうほとんどないですね。影も見えないから。
それはじゃあ30代中盤女子ではもう今かなり技術的な話が。
うん、少なくとも私の周りでは、どうやって処理していくかみたいな、身も蓋もないけど、でも、だから、まあ、うん、年齢そうですよね。35っていうのは結構女性にとったら、うん、 いろいろね、いろいろなんか節目だと思いますよ。
なるほど。
体的にもだし、その、まあ、それこそ社会的にもだし、あとやっぱ個人で見た時にもね、35歳でこう変わるか変わらないかっていうのはあるんじゃないかな。
まあ確かにね、でもそれは35、の方、まあそういう方該当してたらちょっと失礼ですけど、その年齢でキラキラしたまんまっていうのもちょっとね、どうかな
ってそう思いますか。
いや、とか、いや、技術論で走っていただいた方がちょっとホッとするなっていう、
ね、
うん、ぶっちゃけそれはホッとする感じですけど、
ちょっとね、なんか
あんまりずっと夢見すぎててもあ、もうちょっとね、あの実際的なこと考えた方がいいよっていうのは、
なる、
う
ん、あんまりね、こう、なんだろう、でも今ね、その、はい、でも例えば40いっても一花咲かせるぞ的な流れもあるじゃないですか。
いや、それはそれでいい。
それはいいですね。それは大丈夫ですか。
それいい。
それは大丈夫です。ただその、あんまりその、そうね、その、
だから10代の、白馬の王子様的な、
そうね、10代の気持ちのまま、はい、35ではまあ、いろんなことがね、やっぱりそうですよね。
いや、だから40代で一花咲かせるぞ的な人も、それは技術論の上に立った上で、実際的な花を咲かせるぞ的なことじゃないです
か。だから花とか何っていう感じの人が困るんですよね。
そうそうそう、
なんかふわふわしててほわほわしてていい匂いがする感じとかっていうとまずいんですよね。それが何かをちゃんと認識しろっていう話です、ね、
うん、 そこはちょっとね、
やっぱりだから、
はい、わかります。あ、はい、まあ、それ年を重ねてってね、相応っていう部分が多分ねあるかと思うのでね、いいかなと思うんですけど、そうしてでもそういう技術論的な話に走っても結構なんですけど、はい、その恋バナ的なことはやっぱり女子はもうずっと好きなメンタリティなんですかね。
どうなんでしょうね。でもただ、まあ、私はその大阪人なんで、その恋バナをしつつ、はい、面白いこと言うみたいなことに、なんか、やっぱり狙いがちなんですよ。
あ、笑いをここで一つ取ってみたいな、う
ん。まだこれ本当に悲しいかな。本当に三つ子の魂なんとやらで、はい、やっぱりこう、オチがないと相談もできないみたいな。
なるほど。ちゃんと落とさない
と。落とさないと相談じゃないんですよね。もう、なんか。
ネタな
んすでにネタになってるっていうか、下手したらなんかその練習してきたこと喋るぐらいの。
ちゃんと受けたみたいな。
受けたみたいな。それとも矛盾もみたいなね。もうそういうなんか話なので、もう全然なんか恋っていうか、恋と書いてネタみたいなね。なんかそんなレベルになってて、本当にもうなんか、あれですよね。殺伐としてないんだけど、こうやって大阪のメンタリティまた補強されていくんだなっていう感じですね。
ああ、そうですか。いや、でもね、ちょっとあの小説の話に戻りますが、はい、まあ今回主人公の冬子さんは30代中盤で、はい、三塚さんは元年上の
58、
はい、ね、男性ですよね。決して若いわけじゃない、はい、お互いにね、その中でもやっぱり人生において恋愛っていうのはそれでもやっぱり重要な位置を占めていくんだということでもあるわけですか。それは
そうだ、これを、うん、その三塚さんと冬子さんのしていたことが恋愛であるなら、その恋愛は重要だって言えると思うんですけど、
恋愛であるなら
あるならば、だから本当に彼らがやってたことが何なのかっていうのも一つやっぱりテーマですよね。
そうか、それが恋愛なのか
なのか、これは恋愛でいいのかって、何なの、何してんのかっていう、例えばね。で、じゃあ私たちの考えてる恋愛っていうのは何なのかっていうこともちゃんと問い返しがあって、うん、そういう意味で言うと、でもただ冬子さんは、その、人生のある時期に34、35を目前として、一人の人のことをやっぱすごく好きになったわけですよね。で、それが、あの、妄想でも、そのフィードバックがなくても、その、ガッとこう、芽生えた気持ちっていうのは、誰にも否定できないと思うんですよ。で、冬子さんもそれを人にうまく伝えることできないと思うんですけど、それって本当に私たちの普段と全く同じで、自分が食べた美味しいものとか、思い出とか、誰とも共有できないんですよね、本当のところは。味覚とかね。あの、あと、見てるものの位置とか。だってこの場所には自分しかいないわけだから。
そうですね、その角度からね。
そう、もう、パースペクティブっていうのは絶対自分だけのもので、本当にその意味でも、あの、友達がいるとかいないとかじゃなくて、家族がどうとかじゃなくて、人間ってやっぱりもう初期設定が孤独なんですよね、すっごく。で、その中で、冬子さんはでも好きになったと。で、人からそれは恋愛じゃないかもしれないって言われても、そんなのはもうみんなそれぞれデフォルトで持ってる孤独なんであって。でも冬子さんの中では、人を好きになったっていうきらめきみたいなものは、私は、あの、今後彼女をすごく応援すると思うんですよ。彼女の人生を応援して、それは、なんだろう、あの、いいね、ハッピーエンドを迎えなかったりとか、例えばじゃあ結婚して子供産みましたっていうふうになんか連続もないけれども、一回ガッと光ったことがあるっていうのは、事実だっ ていう感じ。私たちのね、人生とかもね、みんなやがて死ぬわけじゃないですか。じゃあ人類が例えばパタッといなくなった時が来た時に、じゃあ本当に宇宙には何もなかったのかって言われると、もちろん認識する人がいなくなれば、もう何もなくなるんだけど、でもなんか、宇宙自体が記憶してたみたいな、そういったものをなんか求める気持ちってないですか？祈りにも似たような。で、なんかこう、いずれみんな死んでいくけれども、ここで生きたっていうことは多分本当のことだって言ってしまいたい気持ちがやっぱりあるんですね。だからなんだっけ、シェイクスピアだっけ？なんか、雪がね、こう、降って積もった。で、それが溶けて水になるのはわかるって言うんですね、うん。ただじゃあ、その時の白さっていうのはどこに行ったんだっていうのがあって、私本当にどこに行くんだろうなと思うんですよね。でもただ、水になってしまってもう白さはないけど、あそこに白さがあったことっていうのはやっぱ疑いようがないっていうか、うん、私たちの人生の一個一個もそうで、なんか、すごく光のあり方もすごくそういうのとパラレルだし、うんうん、今回はなんかそういったものに届けばいいなっていう気持ちもすごくあったんですよ、ね。
なるほど、なるほど。そうか。じゃあまあ、一応ね、その、タイトル的にはその恋愛小説というふうになってて、はい、まあ恋愛っていうのは描かれているかもしれないけど、でもそれは一般名詞としての恋愛ではなくて、
そうですね。
もう本当個別対応のもので、うん、だからそ本当は恋愛じゃ、一般的な恋愛でないのかもしれない、そこは。はい、だけど、それを各個人個人のパースペクティブの中で、それをどういうふうに対応してるのか、うん、どう捉えてるのか、はい、いうことなんですね。
そうですね。うん、こうそういうなんか、私たちが、でもなんかやっぱりやり取りしてるものがあるんですよね。記憶をそれぞれが持って、絶対に分かり合えないパースペクティブを持ってるんだけれども、何かを絶対にやり取りしているっていう手触りはあって、それが何なのかっていうやっぱことなんですよね。私が処女作からずっと捉えられてるのはやっぱりそういったことしかないっていうか、もうそれに尽きるっていうか、すべてそれに向かってる、なんか変装というか、それにやっぱり捉えられてるんですね。何なのかっていうか、一体これは何なのかっていうことですね。だからこのタイトルが恋人っていうのが入ってるし、こう恋愛小説っていうことで全然私はいいなと思ってて、ただ恋愛っていうものの正体みたいなものを考えた時にね、そこには人生っていうものの正体とすごく響き合うものがやっぱりいっぱい詰まっていて、いろんなことにつながりますよね。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家の川上美恵子さんです。講談社からすべて真夜中の恋人たちが出版となっています。先ほど来の話の中にも何度かキーワードが出てきましたが、今回やっぱ光というのが重要なね、ファクターになってますね。今回の小説の中で。光、改めてその川上さんだってやっぱりこう、かなり大きな興味の対象ということでもあるわけですか。
はい、
う
ん、主人公の冬子さんって誕生日の何も趣味がなくって本当に家からあんまり出ない女の人で、一年に一回誕生日の夜に何でもない夜の道を真夜中を散歩するのが楽しみな人なんですね、うんうんうん、でそこは本当に私もちょっと思い当たる節があって、私も何でもない夜の信号機とか車の光とか見るのがすっごい好きなんですよ。で、おすすめのスポットがあって、あんまり2回ぐらいしかやったことないんですけど、おすすめる割には2回しかやったことないんだけど、四ツ谷の、広い、道路広いじゃないですか。うん、駅前の、はい。あそこがちょっと斜めになってて、うん、勾配があって、
はいはい、一概に
こう。そう、ちょっと行くところ、はいはい。あそこのもう光の感じが、でみんな、光らしてやろうと思って光らしてないから、無作為なんですよね。はいはいはい、車も偶然そこ通りかかってる。で、信号も好き勝手っていうか、まあ、狙いがないっていうか、そのもう光の感じがもう完璧に美しくって、すっごい好きなんですよ。
2回ほどしか行ったことない
けど。行ったことないけど、すごいもう私の中のもうベストワンスポットぐらい
あ
って。
あ、ここからも結構近いですけどね。
綺麗なんですよ。それだけじゃなくて、家の前とか、雨上がりとか、街灯にコンクリートとアスファルトですか、はい、アスファルトが光ってるとか、金色に見えたりしてね、夜はね、何でもない光がすごく綺麗なんですよ。
ほう。
だからそれで本当にもう、でも、行きたいけれども、デブ症なもんで、YouTube で見たりするんですよね。YouTube で、なんか誰かのドライブしてる映像とかを、ふんふんとか言いながらお風呂上がりに見たりとかして、それでも、それぐらい夜の、なんか、ポツポツとしたささやかな光みたいなものがすっごい好きなんですよ。
へぇ、それはもう、昔からというか。
もう、 もうな結構長い間見てますね。
ああそうですか。いわゆるその夜景というでも夜景っていうとねなんか摩天楼みたいなとこからみたいなイメージですけど、
うん、そういう意味での夜景で見たことないです、
うん、
そういうちょっとあるじゃないですか、うん、あの派手な感じ、う
ん、100万ドルの、ね、
そうそうどうのみたいな、うん、全然ちょっと興味がなくてそういうちょっとあの、うん、
舞台照明みたいなんじゃなくて
そうですね、うんうん、こうやっぱりこう無作為なところにグッとくるというか、うん、なんかこう、うん、感動させてやるぜって来られると、うん、しらけるっていうか、うん、みんながそれぞれささやかに生きてたら、うん、こんなに光っちゃったみたいなのが結構好きなんですね。
あ、そうですか。
なんでもない道とかね、うん、あの道路とかがすごくいいですね、う
んうん、じゃあそれはまあもともとその川上さんご自身が夜の光こう無作為なものがすごい好きでというのがバックグラウンドにあった、
はい、あとやっぱりこう物見るとか、うん、光がないと見えないとかって習うじゃないですか、うんはいはい、なんか理科とかで、うん、でまあそれで終わってて私もそれで終わってきたんですけど、うん、で今回あの相手の方が先生っていう設定だったので、はい、こう光って何なんだろうなっていうことを準備しあの調べる、うん、まあ、あの調べてやったんですけどね。
うん、じゃあその専門的な学術的なことは、まあ、今回書くにあたって結構いろいろと勉強した部分が多かった
ですか。そうなんでもあのここで書いてることってなんかその学研の光って何みたいなのを読めば全部書けることしかもう書いてないんですけど、そう、それでほとんどその、うん、そういったこと、まあ、あの専門書も読んだんですけど、うん、結局光って詳しいことがわからないとかね。それで結局その物理の、 あの先生にお話を伺って、で彼からやっぱりあの大きなインスピレーションを受けましたね。
ああ、そうですか。
光を専門にされてて、あのいいフレーズとかやっぱり思いつきましたね。
ああ、ね、かなり光に関しては本当専門的なことがね、随所に出てきたりもするし。
はい、
もともとその物理に造詣が深かった。
全くないですね。
全くない。
もうなんか何も思い出せないっていうか全く勉強がとにかく私はもう全然好きじゃなかったですね。できなくって国語ぐらいですね。国語、うん、国語となんか美術とか、うん、そういったものしかできなかったので、うん、物理とか一応やったんですよね人並みに。でも全然何も残ってないですね
まあでもねやっぱりでもそのバックグラウンドに夜の光が好きだというのがもう厳然としてあって、
はい、
で今回やっぱりそこで勉強していくうちにやっぱりこれは魅力的だなっていうふうにどんどんハマっていく、
はいはい、まあ、いろんな要素がいくつかあって、うん、この小説の世界観というかこの小説を最後にこう全部こういう感じだなこういう感じにしたいなと思うときにいっぱいこう集まって集まったって感じですね、うん、その中に光っていうのが、まあ、かなり重要な位置を占めて、
うんうん、まあね今回その、まあ、お話の中でもその物理的な光実際のこう明るい光とかねっていう部分ももちろんあるんですけど、まあ、それ以外にやっぱり比喩的な部分でもその例えば一筋の光とか、はい、そういうこう心象的な部分でも当然描かれてると思うんですが、はい、広く例えば、まあ、ちょっと小説から離れますけど今の例えば日本社会とか日本人の心の中に川上さんが見るもしくは見つけたいというような一筋の光みたいなっていうのはありますかね。
あの大きなね地震を経た後で私たちのその緊迫感みたいなものとかその問題直面している問題っていうのの質がやっぱり大きく変わったと思うんですよね。だから 3.11 前に持っていたあの問題と 3.11 の後にその問題の質が変わらないかもしれないんですけれどもやっぱりちょっと変わった部分っていうのもあると思うんですよ。だからもっと例えばその放射線量とかねそういったものが今までなかったわけですよね。その生活の中で要素として、はい、でもそういったものが入ってきたっていうことだけでもこれやっぱり大きな変化と言わざるを得なくてそれがやっぱりその小説を書いたりとか小説で扱う問題とか普段の個人の生活にね影響しないわけがないと思うんですよ。そうした時に私が個人でその小説を書いたりとかフィクションを書くときにやっぱり変わってくる部分もあるんですよ。でこの小説に関してはもう書き進めていた小説なので、うん、大きな変化とか変更とかはなかったんですけど、うん、やはりそこはどこからかこう見つめられてるっていうかね、うん、そういった感じがありました、
うん、
ただ小説っていうのは今本当にそのなんていうのかな直接的なことを書く力っていうものと同じぐらいその偶意性に満ちたというか、それ、はじめそれが何のことかわからないけれども、うん、その人の読み方とか、境遇とか、置かれている状況によって、光り方が変わってくるっていう、うん、あの、懐の深さもあるので、
うん、そうですよね。
だから、なんのことはない、まあ、震災後に恋愛小説なんてって、もしかしたら感じられる方もいるかもしれないです。うん、ただ、その恋愛の中にも、読む人が読めば、その人なりに光るものがあるし、うんあれば光らないかもしれないけれども、だから今どんな風に社会 読者に向けて光を提示できるかということはやっぱり大きな問題になってますね。それに全く本当にその私はやっぱりこう同時た部類の人間ですから、今回の震災とかでなんかこう影響は少なからずあるんですが、全く変わらない小説と作家がいても私はもちろんそれは普通のこと でまるっきり変わっても書けなくなるっていうことも普通だと思うんですよ。その中で今その放射能とか地震とか今よくわからない状態でも、私たちはある部分ではちゃんと毎日会社に出勤してご飯を作って生活してるわけですよね。そしてまあ今までの 3.11 以前の悩みを持って生きているわけですよね。だから全部が1かやっぱ100かで考えていくことをやっぱりやめるというかね、ある部分とか柔軟にある部分ではこうである部分ではこうでっていう自分の中でもやっぱ3つぐらいのねレイヤーがね生まれたなっていうことを非常に感じてますね。だから書くものが3つ以上のね少なくとも人にもあるとしたら、そのどこかに響いてくれればいいなっていうふうにもう祈るような気持ちですけれども、
本当に大きなこうね分岐点ではあっただろうし、はい、でもやっぱりそこで不連続になってはいけないし、まあなることはない、まあやっぱりどうしても連続してるもんだから、その中でどうやってそのグラデーションが変わっていくのかっていうところが一番重要なポイントですね。
そうですね、
うん、そうするとじゃあその今のまあこういった時代とか社会の中で、まあいろんな、まあ、恋愛も含めてですけど、いろんな事情でやっぱり悲しんだりとか苦しんでる人もいらっしゃると思いますけど、はい、そういった方に川上さんがかけてあげたい言葉というのはやっぱりでもそういった偶然に満ちたものの中から見出していただければというような感じ。
そうですね、だからこの小説で言うとやっぱりその人にしかわからない体験とかね思い出っていうものがあると思うんですよ。だからそれこそ本当に津波にもね地震にもねあるいは放射能にもね奪われないというかね奪いきれないものっていうのがあるんじゃないかっていうふうに強く思ってますね。それは誰とも共有できないかもしれないけれども、写真がなくなっても家がなくなっても、これ私家がなくなってませんからね、こういうこと言うの本当に恐縮なんですけど、誤解を恐れずに言うと思い出とかね記憶とかねそれこそ光みたいなもの一瞬でもそこにあったっていうことがね力になるんじゃないかなと。それが何かっていうのは人によって違うんですけど、なんとかねその光は絶対に自分にあると、でそれは減りもしないしっていう、なくならないしっていうことを信じてもらって、それがなんとかね今後、まあ、皆さんね様々な状況にあると思うんだけど、応援するものであってほしいし力になってほしいなっていうことはすごく思います。それだけあれば頑張れるみたいなねものが、そんな大きいことじゃなくてもいいと思うんです。お母さんからもらった手紙でもいいし、あの時あんなにみんなで笑ったとかね、あの時すっごい苦しかったけど俺は乗り越えたじゃないかとか、そういった本当にささやかなね体験、一回見た光みたいなものが今なくてもね、それは絶対に今ないからといって、この世界にないことにはならないので。
そうですね、まあ、白い雪は確かにあったんだ、
あった、でその白さも自分は知ってるんだ、その白さみたいなものをね、しっかり掴んでまた明日も頑張りたいっていう気持ちでいますね。
そうですね、
もう誰にも奪えないものですね。Let's get knowledge with
fun。 さて、まあこの本を読んだ多くの読者がですね、多分この登場人物たちの、まあ、その後の未来をいろいろイメージする部分もあると思うんですね。どうなっるんですかね。
どうでしょうね。どうでしょうね。まあ、本当それはもうそうですね。最後の、まあ、ちょっと、オチのお話にもつながってくるんだけど、はい、冬子さんがもしかしたら、こうね、あったのかもしれないし、っていう、おのずと示されるというか。
いろんな意味で、さっきの話の続きみたいになっちゃいますけど、やっぱりそこは、そういうことがあったんだという記憶だけは、少なくとも、厳然として存在するし、いうことですね。
で、その、やっぱり私は優位性というか、その素晴らしさをやっぱり叫びたいですね。
そうですね。
方向を持たなくても、でみんなに分かるような成就がなくても、それだけでいいんだって、言いたいですね。
そうですよね。ライフマストゴーオンだし、みたいな、いうことですもんね。
はい、
で、そうです。その先もどんどん未来もあるし、未来っていうことで言うと、川上さんご自身は、ご自分の未来っていうのはどうイメージされてるんですか？
私なんかカウントダウン症候群みたいなところがあって、全部終わりから考えるんですよ。
終わりから。
だから、 だから、大体何歳ぐらいで死ぬから、あと何年とかっていうふうに、普通に本当にこれなんかね、悲観的なんじゃなくて、うん、結構子供の時からデフォルトの考え方なんですよ。
ほうほう、計画的な感じ。
そう、終わりから数える癖があって、ほうほうほう、だから未来っていうのもあんまり持ったことがないんですよ。
う
ん、
ああ、もうそこで確定、うん、そこでもう決まってるところ。
そう、そんなだから未来に対する気持ちよりも、過去をね、
うんうん、
過去に向かってるんですね。どちらかっていうと、過去検証型っていうか、
あ、どういう歩みをしてきたか。
そう、過去をね、すごくね、あのね、必要にね、うん、あの、検証する癖があるんですよ。そう、人の過去も気になって、恋愛なんかにおけるとやっぱ大変ですよね。過去パトローラーみたいになって、これから二人で作っていく未来にあんまり興味がないんですよ。だから、これから二人で作っていく未来がどうとかっていうことははっきり言って全く興味がなくて、うん、その人がどういう過去を生きてきて、うん、どういった傾向を思ってて、その時どう対処してきたのかっていうことがすごく気になるんですよ。だから何やってるのか分かんないってよく言われてましたもんね。
そうですか。
それがすごく気になって、でそれがなんか講じて、だから今もうそれがなんかあのエスカレートして写真とかもあんまり撮れなくなってきて。
ああ、そう。
写真ってやっぱり時間を切り取ったのが残るじゃないですか。
残ります、ね。
そうするとまた私の中の中だ、頭の中だけじゃなくって、過去がすごく物として残るでしょ。それすごい苦しいんですよね。だからできるだけもう。
ああ、そうか。
残さない方向で。
記憶の中だけだったら、いろいろとね、変換可能だけど、写真になっちゃったら、
そう。
もう事実だから。
事実だから、また増えるんですよね、過去が。だから、最近避けてますね。
そうか、過去検証型としてはちょっとそこは避ける傾向にある。そうか、でもカウントダウン型。
カウントダウン型です。だから、子供の時からやっぱりこの、まあ、いつか死んでしまうっていうことを、やっぱりその、怖いとかじゃなくって、すっごい不思議だと思ってて、今も不思議なんですよね。
まあもちろんそうですね。
すっごい不思議で、で、だから、あと明確に何年ぐらいとかどうとかっていうふうに考えちゃう癖がどうもありますね。だから何歳までに何々をするみたいな、そういったなんか、あの、未来への、
ほうほうほう。
接し方ですかね。
なるほどね。まあ確かにね、でもそれは人間誰でも、もちろん最後はね、必ず死ぬ、100% 死ぬし。
でもね、その最近すっごいポジティブな人と話して、なんか目がクラクラしたんですけど、眩しすぎやしないかと思ったんですけど、その本当に死ぬっていう、まあ死ぬかもしんないけど、死ぬまでは本当にわからないから、まだ何もわからないんだって言い切る人がいるんですよね。本当にね。
それは死なないかもしれない。
で、まあ、便宜的に言ってるんだろうけれども、でもそれぐらいで生きていけるんだよ、人間はっていうこと言われて、だから今のことしか考えないでいいっていう風に本当にそれ実践してる人が結構周り見るといたっていうことに、私今35歳で結構愕然としてるんですよ。そんなポジティブシンキングをみんなどこで習ったんですか？どこで習ったんですか？本当にそれ本当私子供の時からネガティブで、お母さんになんか人は死んだらどこに行くとかね、よく聞いて走ってこいとか言われて、なんか疲れてないからそんなこと言うんやとか言われて、そんなの繰り返しちゃったんですよ。なんで、まあ、だからそういうのが気になる、まあ、あのデフォルトとしてそうですね。
いやでもやっぱりね、100% みんな死ぬから、まあそれは。
でも死ぬまでは生きてるから、生きてる時のことを考えろっていうポジティブの人たちはロジックなんです。
ああ、なるほどね。そうか。
私も本当そういうポジティブになれるんだ、一日ぐらいなれるんだったら、なんかちょっとなんかそういうの受けてみようかな、みたいな気持ちも。本当、結構私ね、結構これね、困ってるんですよ。も
う、あ、そうですか。
もうカウントダウンすぎて。
いや、でもそれは結局同じものをこっちから見てるのか、こっちから見てるのか、同じのような気がしますけどね、それはね。そうですか。まあでもカウントダウン。ということは、そのね、川上さんは、まあ作家としてもそうですけど、まあミュージシャンとか女優業とか、いろいろと、やることがありますが、今軸足ってのはどこに置いてる？
今それはもう完全に小説ですね。
あ、そうですか。
はい、もう小説、そう、なんかいろいろ振り返ってみると ね、やらせていただいたりやったりしてるんですけど、はい、基本的になんかそこはあんまりこう自分で分けてなくって、その時その時に やっていくっていう感じなんですよね。だから今はもう小説ですね。
もうこれはじゃあ
時間かかるし、
もうブレない
そうですね、
あろうということですね、はい。作家デビューしてからでもまだ5年ぐらい、
4年なんです
よ。4年
4年かな、4年が終わるぐらいで結構本出てるなと思うんですけど、
いや、怒涛の出版ですよ。
でも、ね、ほとんどが、まあ、これ4冊なんですけど、はいはい、小説はまあ4年で4冊だったらまあ普通じゃないですか、
はい。
で他にもいっぱい本あるんですけど、あれ全部連載のエッセイがまとまってるって、連載の力ってすごいなと思って本になるなみたいな感じで。そうなんです。
いやいやいや、でもね、そうか、じゃあ実質4年で、はい、芥川賞受賞からでも3年か この
8年の冬だから9年冬10年冬11年冬そうですね3年
か
もうそっか3年の半ぐらい
そうかじゃあデビューして1年ぐらいでもう撮っちゃったいう話なんですね
9ヶ月ぐらい9ヶ月ぐらいだった
すごいそれご自分でどういう感覚なんですかあれ出したら大当たり
うーん小説としては2作目で、はい、1作目が候補になったんですね、うんうんはい、それは驚きましたね
お
うおう、うん、全然その、そうそう、はい、ルールとかね、うん、その習わしみたいなものも知らなかったので、うん、まさか自分がねその編集者のためだけに書いたって言ってもいいような気持ちで書いたようなデビュー作ですよね、うんうん、待っててくれた人はその人しかいなかったわけだから、うんうん、その辺早稲田文学の編集者と2人でこの小説書きたいんだみたいなことでやったのが、はい、芥川賞の候補になった時が一番びっくりしましたね、
う
ん
う
ん、
でもその次回作でもう受賞になるわけ、
はい、そうでしたね、
ですねいやーなんか怒涛のっていう言い方もなんか陳腐な感じぐらいするぐらいですけど作家っていう仕事は面白いですかぶっちゃけ
面白いです
面白い
面白いですね、うん、こんなにやっぱりこう組めども月の泉はないという感じが本当にしますねこれはもう脆弱であると同時にこんなにやっぱり強いものはないと思いますね、うん、小説の世界っていうのは、うんうんうん、まだまだやれることがいっぱいある気がするなんかもう小説は終わった文学は終わったって言われるし、うんまあ、文学を必要とねしない人がたくさんいるのも理解できてそれは当然だと思うんですよ時間かかるし私にとってはやっぱりそのものですね
なんかそうかでもね逆に言うとその川上さんご自身は30過ぎてから作家になってるわけじゃないですか、はい、その今そこまでもう大絶賛の
小説っていうのは、うん、一元さんも抱きしめてくれるその懐の深さをやっぱ持ってるんですねこんな風に勘違いさせるその文学の力っていうか、うん、だからこう今までなんかやっと会えたねみたいな感じなんですよねちょっと古いですねちょっとやっと会えた感じがやっぱしますね小説を書くっていうことにそれまでやっぱりこうそれこそ今日もお話ししてさせていただいたいつか死ぬとかどうとかっていうことでいろんななんていうのかなジレンマとかがあってこれはどう扱っていけばいいんだろうと思ってでもなんか初め子供の時に読んだ小説とか物語は完全懲悪の世界でもう決まりきったことしか書いてないから小説って面白くないんだなと思ったんですよそれでこれをガチでやってるのが哲学っていうことらしいぞと思って哲学の初歩的なものを読んだりとかして本当に一生読めるような哲学者にも出会って自分なりに一生懸命勉強したつもりなんですけどやっぱり哲学をやっていくっていうのはやっぱ型とかを学ぶ必要があって、うん、それもものすごく私には合ってないし、うんうんうん、難しかった。でもそのこれもすごくなんていうのかな ローカルというかすごく一部の科学に近いようなね哲学ってそうで私のこういうやっぱりこう人間的な不安みたいなものを扱うものではないと思ったんです、
うんうんうんうん、
じゃあ私は何なんだと思ってたのがちょうど音楽やってて25、6ですかねなった時その時に小説にもいろいろあるけれどもいわゆる文学って言われているものじゃないかと思って文学っていうものがその時にピターンってきたんですね
はあ、自分の思いをこうどうやって表現したらいいのかっていうことをいろいろと模索してる中でピタッときた
そうだからねこうなんか思いとか表現のね伝えたいっていうことを音楽やってて、うん、その時にやっぱりなんかこう行き詰まってたのもあると思うんですよね自分の思いを歌にするっていうのがなんかちょっともう違うんじゃないかとか思っててでもともと私なんかプロデューサーとかがいるシステムだったのでもう自分の思いとかじゃなくて歌詞もね、うん、これ歌ってくださいみたいなことでやってたりしたので、うん、その辺はすごくじっくり考える時間をもらえたんですよね、うん、5年間音楽やってる時に表現と自意識みたいなものについて考える機会をすごくもらったので、うん、それからやっぱり小説に出会えたっていうことが大きかったと思いますね二十歳ぐらいでもし文学に開眼してたら、うん、本当に痛々しすぎて本当にもうどうにももう自意識だけの小説になって私はこんな風に皆さんに読んでもらえるような小説を書くところまではいけなかったと思います
紆余曲折ありきで、はい、今ここにありっていうことですね、はい、やっと出会えたねって
ギリギリでしたよ本当にもうギリギリでも
いやいや全然ギリギリじゃないですか、
ね、ギリギリ出会えてって感じでもう20歳とかで出会ってたらもう本当にもう もう本当に痛い、もう本当に痛
い。いやでも逆にでも二十歳でこの世界観は絶対ありえないですよ。それはありえるかありえないかってなしで、ありえないですよ。
そうかもしれませんね。そういった意味でもです
よ、本当紆余曲折よくぞありきでっていう感じですね。やっと会えたねっていう。
やっと会えたねみたいな感じ。
そうですね。はい。今後ね、中長期的にいろいろとね、見えてる部分も多いかと思いますけど、はい、今後、まあ、今回ね、長編恋愛小説でした。これからはテーマとかみたいなのはあるんですかね。
テーマだけはもう先3つぐらい決まっていて。
そう、ありますか。
そうなんです。いろいろあるんですけどね、うん。まだその次がどれになるかっていうのがまだわからないんですね、うん
はい。
ただ、今回の小説で、達成できたことできなかったことやっぱこれからちゃんと考える時期になると思うので、うん、そこで積み残したこととかをですね、うん、またしっかりやっていきたいなっていうふうに思ってます、う
ん、なるほど、本当に楽しみに待ちたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
今なお影響を受け続けているのは哲学者の永井仁志先生なんですけど、
はい、
印象に残ってるっていう意味で言うと、私が小学校4年生の時に作文を書きなさいって言われた時に、うん、みんな昨日あったこと今日あったこととか書くんですけど、うん、私はなんで人が死んでしまうのかって、こんな悲しいことはなくて誰よりも先に死にたいみたいな作文を書いたんですね、うん、で私今までそういうことを大人に言ったら怒られてきたので、でも思い切って書いたんです。そしたらその大阪市立すみれ小学校の4年生の時の大竹欽一先生っていう先生が立てって言われて、また怒られると思ったら、もう本当に拍手をしてくれて、全然間違ったこと言ってないし、素晴らしいって褒めてくれたんです。で、私はこういうことについて考えてもいいんだと思って、すっごくあの時は、嬉しかったですね。小学校4年の時に、こんな耐えられないと書いて、みんな死んでいく、何もかもが全部とどまらないし、いなくなっていく、消えていく、なんでこんな風になってるんだ、みたいなことを書いたんですよ。で、それを本当に全肯定してくれましたね。大竹先生が。それはもう忘れられないですね。
そういうことを書いてもいいんだっていうことと、もうそれを全て受け入れてくれたっていうこと、はい、
それが人間だっていうふうに言ってくれましたね。
作家川上美恵子の本当に一番の原点がそこにありますね、
はい、あれは嬉しかったですね。本当に
もうそこからは何書いても大丈夫だぞっていう。
そう。まあ、そこからまたみんなにね、結構抑圧されるんですけど、うざいとかね言われてね。でもあれ本当覚えてますね、大竹欽一先生。
大竹欽一先生、すみれ小学校4年生の時。
はい。
大きな転換点ですね。
はい。
ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめ、本日は作家の川上美恵子さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。ラジオ版学問のすすめ。Let's get knowledge with fun.スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。作家の川上美恵子さんをお迎えしてお送りしました。川上美恵子さん、まあ本当に俗な言い方をすると才色兼備そのものですね。しかもお高く止まらないというか、まあ大阪人という感じのね、必ずオチもつけてくれるという。非常に楽しい方でしたし、まあでも本当に深く深く小説というものを愛してらっしゃるということが伝わってくる方ですし、まあ、今後のね、テーマも決まってらっしゃるということですから、今後の世界観も本当に楽しみにお待ち申し上げたいというふうに思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは漫画家の柳瀬隆さんにお話をお伺いします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、釜田健でした。